3, 2, 1, 0.
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
緩めたタイに缶コーヒーで。
さあ今週も始まりました、ウィークエンドレコメンドタイムリッスン。この番組は最先端の流行りものからちょっとマニアックなマイブームまで、今一番タイムリーなおすすめをご紹介する週末情報番組です。
スタジオに集まったレポーター一押しの一品を土曜日に前編、日曜日に後編と分けて、お送りいたします。
持ち回りの当番制になっております。今週の MC 当番は私、近藤恵理子と
つぼること坪井悟でお送りしてまいります。はい、というわけでね、あ、そう、俺ね、先月の25日、はい、いいですね、ちょっと
10月の25日、
そうそう、トークライブをやってまいりまして、
ほう、
これがね、俺がね、友達とやってましたですね、ポッドキャストのですね、はい、トークライブなんだけど、そのポッドキャストがですね、まあ、毎週ね、配信をしてて、今年でですね、なんと10周年と。
坪さんも10年出てる。
あ、俺はね、途中でね、抜けたのであれなんですけど、その本体の番組自体は未だに続けて10周年を迎えるということで、昔出てた出演者は今こんなことやってますということですね。新宿でですね、トークライブやってまいりまして、
どうでした？
これがね、なんだろうね、ちょっとしたなんかね、同窓会みたいな感じなわけですよ。
あ、そっか、でも10年もやってたらいろんな人出ますもんね。
そう、で俺がね、まあ、そのさっきも言ったように、途中で抜けて、俺は今はその番組にはかかっていないので。
あ、じゃあ坪さんがいたのも結構前なの？
結構前、5年ぐらい前かな、
2005年、6年ぐらい、
うん、で、それこそね、だから本当にポッドキャスト、まあね、これもそうですけども、ここなんかはさ、一応うちの事務所の中にあるスタジオで撮ってるわけですよ。
そうです ね、
なんだけど、そんな個人でやってるポッドキャストですから、はっきり言って家で撮ってるわけですよ。
おお、家飲みみたいなね。
そうそうそう、だからそいつんちの、こたつの上でね、置いて撮ったりとか。
本当に家飲みみたいです
ね。そう、あとだからうちに来て撮ってた時期もあるからね。
へ
ー、本当に6畳の小汚い部屋の中でですね、お父さんに集まって喋ってたから。
へー、マクツ。
そう、でも逆にさ、俺今それがなくなったから大変でさ、それやってた頃はさ、やべえやつら来るからって収録の時にはさ、掃除してたけど、今本当にそんなことなくなったから大変なことになってまして。
え、じゃあやります、ウィークエンドレコメンド。
やめてください、本当に本当にやめてください、本当にやめてください。
行くのは小磯さんだけです。
それね、やるまで1年以上ちょっと猶予がないと片付けられないんです。
じゃあ来年の11月、
来年11月ね、
来年、
はい、来年頑張りますね、はいはい、いや、そうなんですよ。でもね、それに関わってたのが、今そのだからメインでやってるやつは一応トークライブとかやって作っていってるし、あとまあその俺みたいなさ、まあ、役者とか放送作家とかやってのやつもな、映像作家みたいなのになってるやつ、でそいつなんかはなんかアイドルのライブとかで流れる映像とか編集して、なんかこの間もさ、Facebook でニューヨークにいますみたいな、なんだこいつみたいな、そうなんだったりとか。で、こいつらはだから元々もう今から10年前のテラさんが演出してくれた舞台、光の長光さんの舞台で共演したやつらが集まって始めた
舞台の仲間で始めた。
そうそうそうそう、
事務所とかじゃない、
うん、それでまあね、その他の人も後からちょいちょい入ったりしましたけど、基本はそこから始まってるんで、ああもうその10年ちょい経つと、もうみんなこんなことになってるのかってのがね、ちょっと面白くて。
でもあれですよね、このタイムリッスンも2008
年から
です
よ
ね、
だからもう7年、あ、まあ間1年半年ぐらいか、
そうですね、去年はちょっとね、
そうそう、リニューアルのために休みましたけども、もうでもそんなやってるわけだ
ってことは、あと3年経ったらできるわけですよ、トークライブ。
ほんと？
まあそこはね、構成作家ツボルがいい本を書いて、あとは皆さんの鍛えられたトーク力で、問題はお客さんがね、
っていうか、あんた自分でハードル上げてるからね。
あれ本当？でも楽しくないですか、
ね、まあちょっと計画しましょうかね、そんなのもね。
お、行ったね、
お、
行ったね、
よし、じゃあそんな感じで1曲目いくか。
よし、1曲目いきましょう。
はい、ノーララでエクストラペイ。
メンド。リコメンド。タイムリッスン。
さて、毎週自分一押しのおすすめを持ってレポーターに集まってもらうこのウィークエンドレコメンドタイムリッスン。
今週最初のレポーターはこの方です。
はい、小磯一成です。
あら、
は
い、お一人目からお酒の神が。
本当ですよ。
どんなお酒を持ってきてくれたんでしょう、
はい、今週も皆さんの心を醸すべくやってきたわけですが、
醸される。
はい、今週は紹興酒。
おー、来た。
中国のお酒ですね。
はい、
もち米を原料にした醸造酒、
うん、
その中でもこれは10年熟成させた、もうラオチューと言っていい部類。ラオチューってのはね、老人の老に酒っていう書くお酒なんですけども、紹興酒の中でも熟成期間が長いものをラオチューというわけですね。
あ、そうか、俺それ全然知らなかった。
そうなんです。
紹興酒もあれですよ、うん、シャンパンと一緒。
そう、あの紹興地方というところがあって、そこで作られたお酒のこと。
そういうことか。へえ。
まあ、ちょっとね、強めのお酒なんで。はい、どうぞ。
ウーロン茶のような濃い濃い茶色い液体が。
そうですよ。
じゃあまずこんちゃんからいきますよ。
いや、いい匂い。
ああ、すごい、いい。形容しがたいんですよね、この匂いね。紹興酒のすごいいい匂いがする。
それ大丈夫か、食レポ。
これでね、トークライブやるとかね。
本当だよ。
ですよね。でも複雑なんですよね、味が。お、酸味が結構強い。
うん、そうなんですよね。
あ、でも後からふわっとこうザラメ、なんかこう甘い味がしますね。
これ何なんだろうね、このあの紹興酒独特のこの匂いね。
そう、紹興酒の香りです。
でもね、紹興酒の香りがする以外にちょっと形容的な、
形容がないよね。
なんだろう、八角とも違うし、
ハーブじゃないし、まあ、そういうものは入れてないはずなのでね。もち米とお水と、あと麦の麹で作ってるお酒ですから。
なんかこう舌触りは柔らかなのに、後からふわーってくる感じだよね、
うん、酸味から甘みと匂いがぐわっと爆発する感じですよね。美味しい美味しい。
なんか作り方によって4種類くらいあるらしくて、同じ紹興酒の中でも、うん、で、なんか甘みがだんだん少なくなっていくっていうね、
うんうんうん、これはどれぐらいなんですか。
これはね、甘い方から2番目らしい、ね、日本でよく飲まれるタイプの紹興酒。中国で一般的に飲まれてるのは一番甘いやつ、うん、というか作り方が最もシンプルで、お水ともち米と、うん、あの麦の麹で作るもの、
うんうん、
にそこにちょっとこの原材料をの割合を多くしたのが、この日本でよく売られてるタイプで、それを仕込むときに元の紹興酒を水の代わりに入れるものとかあって、まあ、どんどん要はアルコール度数が高いというかドライな味わいになっていくらしいんですけど。
はあ、うん、酒で酒を作るわけですね。
そういうことです。
はあ、
すごい。
まあね、料理にも使ったりするし、
うん、
あとよく ねいい中華料理屋さんとかに行くと熱燗でザラメ入れたりするじゃないですか。
あ、そうね、
しますね。
まあでも実際に中国でもあの砂糖を入れて飲む地方はあるらしくって。
あ、そうなんだ、
うん、へえ。そうなんですよ。
なんかあの私、中華料理屋平鎮楼でアルバイトしてたんです
よ、はいはいはい、
学生時代の頃にね、4年間いて、最初はこの紹興酒の匂いが本当に苦手で、熱燗機とかに入ってると匂いがうわーっとね、キッチンに入るんで、うわーどうしようって、まだその頃20歳になる前とかでしたから、
はいはいはいはい、
どうしよう、もうなんかこんなお酒美味しく飲める日なんて私には絶対来ないと思ってたら、うん、割とねすぐ来ましたよ。
割とすぐね。
今このありさまで。
でもその時聞いたんですけど、うん、中国の本当にお家ごとに紹興酒作ってる地方だと、
うんうん、
ザラメを入れるのが失礼にあたる家とかもあるらしい。お前のところの紹興酒は甘みが足りないんだよみたいなので。
なるほどね。
あ、そういうことか、
うん、一緒に出すけど、
なるほどね、
味わいが足りなかったら入れてくださいっていうのが一番昔はあったらしいです、うん、今はそんなことないっていうけど。
あ、でもね、俺もね昔聞いてたのは、いや俺もね、昔はね、毎週紹興酒飲んでて、
え
っていうのはね、まあ、このスタジオ六本木になりますけど、うん、六本木さんのツタヤがあるじゃない、
うんうん、
で、あれの並びにですね、俺が、通ってた、シナリオの専門学校があって、で、終わった後、生徒さんと、なんだ、先生とで飲みに行きましょうってなると、もう行きつけの店が決まってて、
うんうん、
それがね、もうすぐ近くにある中華料理屋なのね。
うん、
で、そこが、紹興酒本当にうまいっていう話で、
うん、
毎回、だから毎週行っては、紹興酒飲んで、で、やっぱその時に聞いてたのは、砂糖を入れるのは、これも言うちゃあれだけど、 あんま質が良くないというか、
昔の日本に入ってきた紹興酒があまり質が良くないものが多かったからという都市伝説らしいんですけど。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。都市伝説に踊らされてます、
ね、
私たち。
本当にね。
まあね、砂糖の代わりにね、うん、こういうものを、
干し梅、
甘い干し梅とかをね入れるバージョンもあるらしい。変わってるかな。たかだか5分10分くらいしか入れてないけど、
でも香りがちょっと抑えられてる気もする。うん、全然違う。最初の口当たりが甘みがすごい増してる。なんか、
あ、本当だ本当だ。
どれどれ、さっき酸っぱいって感じたやつに、まあ干し梅、甘いとは書いてあっても、うん、干し梅入れてるのに甘みが、なんかもう
劇的に飲みやすくなるね、これ。
酸味がね、これ、うん、やばいやつだね。
やばい、これ。
やばいやつだね。
あの、意識飛ぶやつだね。
クイクイいっちゃうやつだね。
で、これ普通にさ、だって売ってるこの紹興酒に、セブンイレブンの甘い干し梅、これを入れただけですからね。うん、
まぁ、あ、ちょっとね、おちょこ1杯分に2粒入れたんで、ちょっと多かったかもしれない。うん、1粒で十分だね、これ、ね。
あ
ぁ、うん。息なんか紅茶とかみたいに飲みやすくなりましたよ。
う
ん、
いや、そうよ。それでもう今、ポッカポカしてるもんね、今。
まあでもね、紹興酒の魅力は何と言ってもね、お値段ですよ。
うんうん、
そんなにあの熟成年数とかにこだわらなければ、3年とか5年とかだと、まあお酒の量販店とか行けばもう500円くらいで買えてしまうので。
あ、そう、うん、へぇー。
この 720ml の、
うんうんうんうん。
500円、うん、そんなに安いんですか。
安いところだと300円台とかあるからね。
へー。
でこれはまあ10年ものでちょっと1500円くらいはしたんですけど、うんうんうん、それでもまあ安いですよね。
そうですね、うん、普通に日本酒1本買うのと一緒かちょっと安いかぐらい。
そうだね。
へー。
というわけで値段が一番の魅力の紹興酒、
うん、そうだね。
お料理にも使えますね、うん、小磯さんありがとうございました。
はい、ウィークエンドリコメントタイムリッスン。
次のレポーターはこの人、
花岡恵子です。すごいお酒、香り。
花ちゃんって飲んでんでしょ？もう。
え？飲んでないですよ。なんて言いがかりだ。
え、飲んでみます？
え？
うん。
はい。ちょ食レポの先輩として
やめてください。
教えてください。ね、
これ何が入ってるんですか？
ね、あのね、甘いこの、干し梅、ね。
干しの方が。
あ、お、入れたんですか？
そう、あのね、あ、これ合うとね、抜群に飲みやすくなる。
こっちがリアル紹興酒に近い感じ。
そうそうそうそう。
じゃあいただきます。
これね、あの公共放送仕込みのね、食レポが。
ちょっとお醤油みたいな味しますね。
ん？何？
斬新だな。
和も合いそうな味がする。お醤油みたいな味しますね。ちょっとめんつゆというか、え？
さあ、今日来ていただいたのは花岡恵子さんです。
はい、
何を紹介してくれるのかな。
はい、今日はね、あのこんちゃんがいるので、
はい、
今日はあのちょっと女子トークをしたいと思うんですけれども、坪内さんはそれを客観的に見て、あ、そういうことあるんだっていう風に知ってもらえたらいいなと思ったんですけれども、
もしくは坪子として参加していただ
き、いいわよ、
うん、坪子
何
知ってる。
知らない。
頭から否定ですね。
だって知ってるって言われて、何のことか言ってないのに知ってるって言われても
。だってつぼこ、来月はクリスマスじゃない。
はい。
ご予定あるの。
あるわけねえだろお前。
え、なんであれな、男になって。
あるわけねえだろお前。
あ、ごめんなさい、
ね、寂しい一人者ですもの。
そうだよ、話題考えてくれよ。
え、パーティーとかは。
パーティーピーポーだけどないよ。
パーティーピーポーなんだ。でも
パーティーピーポーだったんですか。
それは初耳だわ。パーティーピーポーだったんだ。
ウェイウェイウェイ
ウェイ。
その、あ、じゃあ、あのつぼこさんね、パーティーに行かれるときにちょっと、
はい、
あのメイクしたりとか、
はいはい、
アップしたりとか、うん、まあ、する機会が多い季節になってくるかなと。これからは
ほうほうほうほうほう、
うん、クリスマスとか、ね、パーティーとかあるじゃないですか、うん、年末年始で、まあ、そんなときにすごい使えるなと思ったんですけれども、うん、山田電機の新橋銀座口店っていうのがあるんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、詳しくは山田電機ラビーアメニティ&タックスフリー新橋銀座口店っていうんですけど、うん、あの本当に新橋の駅前にある山田電機なんですよ、うんうんうん、
ありますね、行ったことあります。
あ、え、どっち、SL 広場
銀座口じゃない方、
じゃない方ね、
はいはいはいはい、あの銀座口店の方なんですけれども、うんうんうん、あそこ私何気にふっとこの間と入ったら、うん、もう1階が全部こう化粧品とか家電、その美容家電になってるんですよ。
そうなんだ。
そう、今で、あのメイク道具とかも全部揃ってて、
へー、そんなに揃ってるんだ。
そう、しかも ここ山田電機っていうぐらい、なんとね、ドレッサーがあるんですよ。
え、
つまりそこで
体験ができる、
体験ができちゃうんです。
へ
え、でもさすがにメイクアップ用品は無理でしょ、
うん、そう思うでしょ、うん、それが全部あのあるんですよ。ファンデーションから、うん、あの洗顔とかも全部とりあえず揃ってるんです。
洗顔どこで顔洗うんですか
それも洗面台があるんです。
え、すごい。
というのもね、うん、これあの山田電機とアットコスメがコラボして作ったフロアなんですって。
は
そうだったんだ。
そうなので、あのアットコスメってあのつぼこさんご存知ですか？
知らないわ。
そうよね、うん、あのご説明すると、うん、あのネット上で口コミのサイトなんですよ、はいはい、どのコスメがいいとか、うん、あのこう見てる人が自分の体験談とかを書き込んで点数をつけていくんですね、うん、でコスメ の、 あのランキングをしていくんですよ。でそれがあの部門別にあるんですね、ちゃんと、うんうん、あのファンデーション部門とか。
あ、だからもうコスメの食べログみたいなもんだ、うん、
その通りです、はいはいはいはい、その通りです。
通販もできますよね確か。
そうそこで買い物できるんですけども、その、 あのアットコスメってあの直営店というか店舗も実店舗もあって、
うん、
そこで あるんですよ、新宿とかにあって、うんうん、そこではあの実際にそのメイクが試せたり、
はいはい、
あ、なので洗面台とか水場もあるんですよね、うんうんうん、だからそのアットコスメがコラボしてるので、うん、その山田電機でも同じようなことができるんですよ。
へー。
しかもあの家電量販店なので、うん、あのコテとか美容なんで美顔器とか、うん、あの美容家電も試せるんですよ。
へ
ー。試せないものがない。逆にあのネイルって今あのジェルネイル、そう、うんうん、自分でできたりするキットもあるんですけど、
ジェルネイルはネイルを塗った後に UV のライトを当てて固めるんです。マニキュアと違うんですよ。
そうなんです。あのそのライトを当てないと固まらないので、はいはいはい、そういうキットが必須なんですけれども、うん、それってなかなかね、あの買うまでにまあそれなりのお値段もするでしょうし。うん、ね、でも試す場所がないので、うん、はいはい、なかなか手が出にくいんですけど、うん、そこではそれも試せる。
すごい。
へ
え。自分でネイルもできちゃうんだ。
そうなんです。であのフィッティングルームもあって、
お
あの
え、
あ、
山田電機の話でしたよね。
山田電機あのラビの話です。なのでそこでストッキングとかも売ってるんで、ちょっと破けちゃったなって言ったらそこで着替えもできちゃうんですよ。
あ、すごい、
すごい、
すごいでしょ。それはただですよ、全部
ただ
ですよで美容雑誌なんかもあったりとかしてね。
へ
え。至れり尽くせりで、これは使えるなと思いまして。
じゃあ仕事の後にパーティーに行くとかでも、うん、
そこで
使っ、わざわざ新橋経由して、
行ってもいいですし、
なんでちょっとマイナスな感じになったんです
か。
渋谷にいたのに新橋経由して新宿のパーティー会場行くとか。
それは新宿で探しなさい。
そうそうそうよ。まあでも今まででは結構あの有料のパウダールームっていうの
ありますね。
あるんですよね。1時間300円とか。
そうそう、今それこそ渋谷とか恵比寿とかに増えたんですよ、うんうん、有料で中でコテが使えるパウダールームみたいな。
そうなの、有料ってそういうものまで置いてあるんだ。
もちろんもちろん、その、あのメイク道具ももちろんありますし、はいはいはい、それが自由に使えて1時間いくらっていう有料パウダールームもあるんですけども、その新橋あの山田電機はそれはただでしょと思って。
でもそれでね、会えばね、売り上げにつながるわけです。
いや、そういうこと
ね。そういうことなんですよ、うんうん、でそこでもね、あ、いいんじゃないって思うでしょ、うん、そこまでできたら。
まあでもそうだよね、確かにそのさっきの話じゃないけどさ、うん、やっぱ美容家電ってちょっとお高いからさ、実際こう試して、うん、これだったらこのぐらいのお値段出してもいいかなっていうところにやっぱね、うん、踏み込ませるためのだよね、う
ん、納得感ね。
そうそうそうそう、うん、いやそれ大事だよね。すごいな。
なので山田電機の1階は入った瞬間にね、多分山田電機感は一切ないです。すごい綺麗だし、あのそこのスタッフさんも山田電機の制服じゃないんですよ。本当あのデパートの化粧品売り場みたいなちゃんとした制服、
ビューティーアドバイザーみたいな格好ってこと。
そう、そういう格好してて、本当山田電機じゃないみたいな空間が広がってるので、こうぜひね、あのこんちゃんもつぼこも行ってみてください。
行ってみるわ。
かわいいわ、つ
ぼこ。要所要所。ありがとうございました、花岡さん。
ありがとうございました。
ありがとう。なんか美空ひばりみたいになったね今ね。
川久保秀和です。今日はここまで。明日日曜日の後編をお楽しみに。